今日の聖書の箇所は、比較的よく知られているところだろうと思います、こういうところを開かれて、そして皆さんと共に分かち合うということ、やっぱり両方の面があるんですね。皆さんよく知っておられるので、知らないところとか難しいことがあれば、いかに噛み砕いて話をしようか、苦心する、その部分が全くないわけではないのですが、皆さんはよく分かっておられるところだと思いますと、すっと入れる良さはあるんです。しかし皆さんが分かるっていうことは反対の意味もあるんですね。ここで思い煩うなと出てくるわけです。多くの方は思い煩うなと言われたら、そうだな、いろんなことで思い煩ってるなと本当に実感されますでしょうし、こうして思い煩うなと本当に教えられながらも、そうでないなと、前の週からこのところが次の箇所ですとなっていて、そして説教の題も思い煩いからの解放となっているので、思い煩いしてしまうな、解放されるんだって期待して来られている、その期待感があると、なんとか答えようと思うんですが、矛盾も感じるんです。思い煩うなというこの箇所に対してどう話そうか思い煩っている自分がいるんですね。いやー、この聖書の言語の思い煩うはですわねって言って、で私がこうして、煩っているわけではないと言うこともできます。しかしやっぱりそれは言葉遊びかな。自分もだから、そうでも私自身も思い煩いの中にある、だから一緒にこれを解決していきましょう。まさに自分自身が本当に、いやよく聞いてはいるけども、しかし本当に思い煩っているな、いろんなことで思い煩うし、この思い煩うなということを語ることで思い煩っている、そういう私なんだな、だからイエス様は何度も何度もこのことを語ってくださったんだろう、そして私たちに何度も解放を与えてくださるお方なんだということを心から思うんです。この思い煩うというのは、実は心が乱れている状態、そういう意味にあるんです。本当だったら私たちは神様との親密な、乱れのない信頼関係にある、それを乱すものがいっぱいあるんだ、実はいっぱいあると言いながら、私もそう思いながら、でもここでいろいろなことを見ていくと、結局は自分自身のことなんですね。全部自分をどうしよう、しようかこうしようかって、食べよう飲もう、着ること、そして命のこと、実は全部自分のことじゃないかと。でその状態に陥っている私たちにイエス様は、神様信じなさいとスパッと言われるのではなくて、空の鳥を見なさい、そういうふうに語りかけてくださるんですね。それだけでも本当に大きな慰めだなと私思いました。自分のことに本当にちりぢりに心乱れてしまっているときに、やっぱり心がすごく狭くなってるんですね。外に目を向けるっていうことができなくなる。そうすると祈っているようでも求めているようでも、実は自分の心の中だけ、本当に神様に開かれた心になっていない。それを、空の鳥を見るがよいと、ふっと自分の意識の外に目を向け、そこに空の鳥、それを通して神様がおられるという、自分のどんなに思い煩ってどんなにかぐっと思い詰めたところで出てこないもの、 そう、私が作り出すんではない、この方が支配者であり全てであるのだ、私たちどうこうではない、それをはるかに超えてこの方おられるという、そういう信仰の意識へと私たちを導いてくださる、イエス様はそうした外に向けて自分で閉じこもってるんじゃなくて本当に解放されて、ほら私を見上げなさいと言われるその一歩前に、空の鳥を見なさい、まあ確かにそうイエス様から私も語りかけを受けて、そりゃそうだな、机の上でこうじーっと座ってどう語るかどう語るかどう語るか、空の鳥を見なさい、そうだな、こんなずーっとしていたらそれは思い煩うよねとふっと思って、そしてまあそれでも相変わらずパソコンをパカパカして、そういえば私この箇所を何回語っているかな、まあ、一応今まで語ったところっていうのはずっと記録はしてあります、まあ、それを全部調べ上げるっていうのはなかなかできないんですけども、一応パカンと、まあ、大体聖書の、私はこう原稿で聖書の箇所を台に入れているので、だから聖書の箇所を入れるとまあ 80% ぐらい検索かけれるようにはなってるんです、今のパソコンすごいなと思うんですけど、ですからマタイによる福音書6章の25から34検索をかけて、そうして自分のその持ってるパソコンの記録を呼び出してもらったんです。20秒ぐらいでポンと答えが出たんです。1個しかない、1回しか語ってないんだこの有名なところ、それがまあ3年前でした。高輪の前の教会の、まあ、農業地帯のところ、その3年前なんで、覚えてはいます。そういやこう語ったな、まあ、農業地帯で本当いろんな動物出るんですね、イノシシが出たとか、まあ、ここでもクマが猿がって言いますけど、やっぱりそれが出る、まあ、出る時の気をつけましょうがちょっと意味が違うんですけども、子どもたちが大変ですではなくて農作物が大変ですっていう意味で出るって、どっかから会議から帰ってきたら目の前にタヌキがいたっていうこともあるぐらいの自然豊かなところで、はあそうだな、で私は語ったんです。本当にこの教会の礼拝は幸いです、空の鳥を見なさいと言ったらみんなパッて見れるわけですよと、神戸中央教会でこれ語ったって空の鳥見なさいって言ったってゴミ箱漁ってるカラスでしょって飛んでない、でそこをそのカラス見て天の父は彼らを養っていてくださる、えっていう、ああそれで私も語れなかったんだなって、今まで結構町の教会でいたので空の鳥を見なさいって言ってもやっぱりカラスがゴミ箱漁ってる姿になるんですね。ここはそうしてそこの牧師応接室のところでいろいろとしていても、チョンチョンチョンチョンってスズメとかいろんな鳥が実はその山田さんが剪定してくださってるあの木に止まるんですね。山田さんの剪定ぶりが本当に良いのかどうか、まあ、よく本当、なんか聞いたことない鳥の鳴き声だなというのがすぐ間近に止まって、はあ、ここも自然豊かないいとこだな、本当に人間の営みばっかりにとらわれていたら見えないものがいっぱい出てくる、そうして人間は本当にそう生きてきた来てしまった存在なんだなとつくづくと思わされます。何でも手に入れる、何でも実現していこう、どんどんどんどん神様から離れて、まくことも刈ることもしない鳥が豊かに養われているのに、まくことも刈ることもすることのできるものは次々とあれをしよう、これをしよう、それでも全く満足できない、本当になんと神様が願い、神様がご計画されたその祝福から遠く離れた世界になってしまっていっただろうか、そうして何でもよ何でもよとするその果てが、助け合うことができない、愛し合うことができない、それどころか競争社会で周りを蹴落として自分たちだけがっていう、本当に小さな小さなそういう人間になっていっている、そういう社会になっていってる、神様の愛、空の 飛ぶ鳥をも、またその小さな野の花すらも決してお忘れにならない。どんな小さい存在に見えても神様の前には優れたもの、かけがえのないもの、決して失われてはならないもの。